小川健二でございます、先ほどもお話ございましたが、18日に本部事務局を新しいスコレ会館に移転いたしました。今までこのビルの2階のフロアだけだったんですが、今度は5階建てのビルで、地下もあるんですが、創立30周年に向けての、主要事業の一つとしてですね、今回移転することになりまして、完成は来年の6月なんですが、2階3階を研修のフロアにしてですね、4階が、研修部学習指導室等一部内装してですね、5階が事務局というような構成になってまして、従いましてこの部屋は2月いっぱいで、使用を終えてですね、3月から町田相模原の早朝研修を除いて全ての研修等は新しい会館で行うという流れになっております。従いまして今日のマスターズの人生学コースも今日がこの会場の使用納めということになります。今日は東海岐阜で会長が入りまして、小寺さんが生きがい講座をですね開催いたしまして、小寺さんが30分間ですかね、事例発表されて、その後会長が講話をするという流れで、全国は同時進行されております。会長不在で寂しい講座になるかと思いましたけども、先ほどの金井さん、また長久保さんの発表をお伺いしまして、会場を収めに素晴らしいですね体験といただきました。我々それぞれ個人個人の性格パーソナリティとか、人格持ってますが、だいたい3歳ぐらいまでに性格の 60% は形成されるって通常言われてます。3歳までというとほとんど自分の意思があまりない中でですね、そうすると周り、お父さんお母さん、あるいは周りの人によって自分の意思以外のところでこう形成されている面がかなりあるんではないかと思いますね。その後の形成も生き方によって、されていくわけですから、まさにスコーレは障害学習ですから、3歳で諦める必要は、全くないですね。何回かご紹介したことですが、誰もが良い人生を歩んでいくためにいろいろ心がけ、努力、学習しておりますが、金井さんの発表にございましたこの私たちの性格ということが非常に大事になってきます。人は性格に合った人と出会い、性格に応じた現象と出会うと。ですから私たちが出会う人、あるいはこんなことを聞いたとかですね、こういう事件に巻き込まれたとか、いろんなことありますけども、やはり自分の性格が呼び込んでるものがかなりあるんですね。で、性格が違うと、こう出会ってもすり抜けてしまったりですね、こういうことは多々あります。いろいろ言われている中で、オウム真理教の話になるんですが、あそこに入信した若者というのは非常に将来を嘱望された青年たちがたくさんおられたんですよね。顧問弁護士ですと日本弁護士会史上最年少で合格した人ですね、あの方は。さらに医者がいて科学者がいてですね、そういう立派な青年たちがなぜと 親はそのために育てたんではないと思うんですけども、そうするとやはり彼らの持っているこう性格の何かがやっぱり朝原祥子と引きつけるものがあるというふうに考えられるんですね。いろいろそういう関わりを持っても性格が違うとこうすり抜けた人もいますし、どっぷり使う人もいますし、そういう意味では、まあ、我々まだ子育て真っ最中の人はですね、子供の性格形成、これが非常に大事になろうかと思うんですね。そういうところから松井秀喜の出身校である石川県立青陵高校の、まあ、今どうか分かりませんが野球部の監督をされてた、山下智重、今副校長ですかね、の方が、高校生に分かりやすい一つの言葉を作りました。これはまあ人生成功していく幸せになるためにどういう心がけが大事なんだろうかということで、古今東西の名著あるいは最近のベストセラーをこうずっとこう読んで、大事なところをこうマーキングとか線を引いて、それをまあノートにまとめてですね、そして作った言葉が、心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば性格が変わる、まあ、人格が変わる、人格が変われば運命が変わる。ですからいい人生を歩んでいくためにはいい性格の持ち主になる。じゃあその性格を作ってるものは何かというと習慣ですね。習慣を作るのは、まあ、一回一回、一日一日の行いの連続ですよね。ですから心が変われば行動が変わる、行動が変わればその積み重ねが習慣ですから、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば、人生が変わる。ですからまあ、スコール協会できて会長がこう講演あるいはこう講話の中で、まあ、何回かこう話されることあるんですけども、決心は区分の成就というですね、心を変えれば次にまあ行動に転じていきますね。で心が変われば9割はもうできて、残りの1割が実際に行動するか実践するかということだろうと思うんですね。まあ、それだけ決心するというのは大変なことなんですね。ところがこの心がなかなか定まらない、不動心という言葉はございますけども、今日はやろうと思ったけども明日になるとやっぱりやめようかなとかですね。でそこで先ほどの金井さんのこの言動ということで言葉ですね。でこの山下先生の言葉にじゃあどうしたら心が変わるんだろうかっていろいろこう考えられた、その結果出されたのが言葉を変えようということ。言葉が変われば心が変わる、心が変われば行動が変わるというふうになっていくわけですね。ある地区で女性の方に何が変わればあなたの心変わりますかって言ったら、ある人が主人が主人ですって言いました。あの主人が変わってくれたら私の心変わりますってそれはまあ変わっていただくとこちら楽なんですけども、他力本願ですからね、なかなかそれは難しいんで、やはり人生の主体は自分ですから、自分がやっぱり変えていく。そうすると先ほどの長久保さんのオアシスは最高にまたこう通じていくんですが、このスリランカという国、私非常に、まあ、関心のある国といいますか、と今から35年前に21歳の時にですね、総理府が主催していたしました青年の船に応募して310何人が日本丸という船に乗って、 タイですね、タイ、インド、スリランカ、マレーシア、シンガポール、まあ、5カ国、まあ、約2ヶ月間ですね、船の旅をしてきたことございまして、その訪問した国の一つが スリランカだったんですね。でスリランカの青年と同じ班になって寝食ともにしてました、まあ、各国5人ずつ、外国の青年が乗船してですね、で自分の国に着くとまた新しい人たちがこう帰りに乗ってくるんですよね。そういう体験がありまして、非常に興味深く聞かせていただいたんですが、まあ、先ほどの日本の恩人である初代の大統領という話は勉強不足で知りませんでした、まあ、長久保さんを見ていると少年のような冒険心といいますか、非常に好奇心が強いですね。会員さんのちょっとした言葉にもすぐこう行動に転じていくから、新しい出会いといいますかね、ドラマがこう次から次へ出ていくという、そういう中でオアシスは最高のおはようございますというですね、おはようございますということで、まあ、向こうもおはようございます、まあ、挨拶という言葉は両方ともこう相手の心を開くという意味があるんですけども、相手の心を開いて一歩迫る、これがどうもオアシスの意味らしいですね。先ほどトラウマって話あったんですけど、私外国人に対してトラウマがちょっとあるのかもしれないです。先ほど青年の船に乗った話したんですが、一番最初の訪問国がタイだったんですね。タイ国ですね。ところが我々がこう港に着く前夜ですね、学生運動によってヘリコプターからなんか機銃操作して1000人ぐらい亡くなりまして、頼む政権が崩壊したんですね。でその朝に港に着いたもんですから2日間下船禁止令出まして、でそういう、 こう政局がですね、こう変わったところへ行った時にですね、ずっと船にいましたら必ず税関の、まあ、タイ人の税関の人が要所要所に船に乗ってるんですね。そしてタバコの販売機とかですね、コラの販売機がありまして、それで何か困ってるような顔してるので、それこそどうかしましたかっていうような感じでですね言ったら、いや実はドルしか持ってないんでタバコ買えないんだって言うんですよ。でそれで両替してくれないか、あと困ってるわけですから、20ドルと言いますか、実は私それまで海外出たこともないもんですから、ドルってのはあまりドルさせて見たことなかったんですね。確かに行く前に両替はしてたけど使えませんからよく見てなかったんですよ。でなんかちょっと違うなと思ったんですけど、これ US だらったら OK だらだらって言うんですね。でそれは実はですね、向こうの国のバーツという紙幣だったんですね。20バーツだったんですよ。でそれを買えば20ドルだって言うんですよ。本当かあったら本当だって言うんですよ。私キャビンにいてですね、20ドル分ですから、あの時日本円にするとドルとバーツですと10倍か20倍ぐらいの価値観違うんですね。でそれで両替日本円で彼に渡したんです。でものすごい感謝されたんですよものすごい感謝されてですね、でそしてそしたらその隣にまた友達がいましてね、これも頼むってわけですね。今度20バーツじゃなくて50バーツなんですよでそれも両替してしまって、その子だとどうもおかしいなというふうになってですね、そして、キャビンへ戻ってグループの人に言ったらね、もうみんな腹抱えて笑いましたね。お前バカじゃないかって、これドルじゃなくてこのバーツだって。それで通訳さんを連れて行ったんですよ。 先ほどあの両替したからあれこれはドルじゃなくてバーツだから、そしたら今度ね俺は英語全然喋れないって言うんです。日本語も全然喋れないって、もう何言ってもですね、で結局もうそれで終わりですよね。で何日かしたらやっぱりあのもう300何人と日本人が相当騙されてたんですよね。気をつけなさいということで、まあその金は35年経っても未だ記念に持ってますけどもということで、あんまり軽々しく声をかけるとやばいなというものがですね、トラウマになってるのかなというような感じもいたしました。本当にあのそういう人ばかりじゃなくていい人がいてですね、やっぱり日本の国というのもいろんな海外の人にも守られてんだなということをまあ痛感いたしました。今このオアシスは最高とありますけども、まあ、これに岡本さんはカモをつけてですね、オアシスは最高カモと、まあ、お客さん相手にした時にかしこまりました、申し訳ございませんということらしいんですが、もったいないという言葉もなんか国際語になったような気がしますので、オアシスは最高だけでは足りなくなってきたかなと、オアシスは最高カモ、オアシスはカモの味がするという、ことがいいのかもしれません。まあ、いずれにいたしましてもこの言葉が挨拶言葉が相手の心を開いていく、さらにはこの、まあ、さりげないこう行為の繰り返しがですね、まあ、ひいてはこう国を越えて、まあ、友好関係にもなっていくのかなという気が、いたしますね。まあ、私たち生きていく上で、まあ、大変大事なことただございますけども、こういう時代になればこそですね、やっぱりいかにあるべきかということを正しく学ぶ必要があるんだろうと思います。まあ、最後これから直接的には関係ないかもしれないんですけども、この、まあ、100年に1回と言われる大不況といいますか、まあ、世界恐慌のようなものですけども、前回起きたのが1929年ですから、だいたいまあ80年ぐらい前なんですね。ニューヨークの株価が大暴落をしてですね、まあ、昭和の恐慌とも言われて日本もまあ大変だったんですが、この時に、まあ、亡くなられましたけども松下幸之助さんですね、まあ、経営の神様と言われた方ですが、今はあのパナソニックに社名変更いたしましたが、松下電器がちょうどその頃ですね、社屋と工場を建設、社屋を建て替えたんでしょうね、で工場も建設した、その時に、大不況の波がやってきたんです。で銀行に膨大な借金ができたわけです。作った製品は売れない、倉庫にもう在庫の山になってしまったんだそうです。でその時に、まあ、どうしたらいいかということで、まあ、いろいろこう会議をし検討してたんですが、この時に実は松下さんは入院してたんですね。もともと体が丈夫な人でないもんですから、医者に仕事を止められてですね、半ばこう強制入院してた。松下幸之助さんの成功の要因は家が貧乏で貧しかったということと、それゆえに学校行けなかった、学歴がなかった、そして自分は体が弱かった、この3つを成功の原因に挙げられてるんですね。ですから自分がフルに働けない分やっぱり人にお願いするんですね。いかにこう働いてもらうか、さらに自分より優秀な人をどんどんこの採用して働いていただくという、そういう中で、取締役の人たちが持ってきた結論がですね、生産を半分にして従業員半分解雇する、それが答えだったんですね。 でそれを聞いて松下さんが出した指令は、操業は半日にすると。ただし一人も首を切ってはいけない、仕事は半日だけど1日分の給料払いなさいと。生産現場はそういうふうにすると。一方商店関係ですね、販売関係は日曜祝日なしでとにかく製品を売り尽くす努力をしてほしいと、必ず景気は回復するということで、その指令を出して1年数ヶ月だった時に、倉庫の在庫は空になってしまった。でそれでもうフル生産しないと間に合わなくなったというような話があるんですね。で今もう派遣社員から正社員まで何千人とか何万人規模での解雇が全部こう報道されてるんですが、いずれ景気はまあ回復すると言われてるんですね。もちろん倒産するところも出てくると思うんですが、でその時に人が足りなくなった時に果たして優秀な人材が集まるのかどうかという、さらにですね、ただ松下さんがおっしゃってることは、自分がやはり会社にいて現場にいたらやっぱり同じような結論を下したかもしれない、それが入院という形で現場に携われなかった。だけど入院しているといろんな見舞い客が来ていろんな情報を教えてくれる。だからかねこの渦中にいるんじゃなくて、そこからこう離れていろいろ見ることができたということから、そういう決断ができたんじゃないかという話をされてますね。いずれまあ今は大変な時期なんですが、景気が回復した時にこういうことも言ってる社長さんがおられるんですね。元に戻るんだけど、戻った時に景色が全く変わってるだろうと。まあ、例えばかつて山だった景色が、景気が回復したら海に変わるぐらいですね、そういう社会的な変化があるんではないかということをおっしゃってる人いますね。春闘になってベースアップをするという会社もあります。こういう時のために日頃蓄えてきたし、これは社員の皆さんのものだから分配するとかですね、一時この不況を乗り切るために何パーセント給与はカットさせていただきますと。でそのカットさせていただいて、景気が回復したときにそれは賞与に上乗せしてお支払いしますということで、まあ、労使一体となって取り組んでいる会社もありまして、まあ、非常に今までが良すぎたという面もありますしね、私たちも快適な暮らしが当たり前のように思ってましたけども、でも節約すればまだまだ節約するところございますし、今まで当たり前だったことが当たり前じゃない、会長がおっしゃいますけど、もう朝目が覚めることもありがたいことであるし、家で寝ることができる、布団の上で、まあ、寝られる、朝食事ができる、家族がいる、今日 やるべき仕事があるということがありがたいというですね、まあ、日本経済の発展とともにこう忘れかけてきた感謝といいますかね、そういう心をまた改めて取り戻す、そういう時期でもあるのかなという気がいたします。まあ、こういう大不況ですので、これを乗り越えるためにはやはり体力が必要だと。その体力、さらに気力ですよね。体力気力を温存するためには何が必要かというと、やはり規則正しい生活、そういうことを明言しておられる社長さんもおられますし、まあ、まさに、私たちもですね、今までこう入会して学び続けて自分にこう蓄えたものをですね、今まさにその発揮する時ではなかろうかというような気がいたします。いずれにいたしましてもまた、スコル協会も大きな会館という器の中でですね、 またさらに充実した学習をしていくことになりますので、また皆さんともどもにですね、さらなる発展をしていきたいと思います。どうもありがとうございました。